こんばんは、ファーストサマーウイカです。田正樹さん、お疲れ様でした。先週はゲストに劇作家の根本修子さんが来てくれましたね。ありがとうございました。皆さん聞いてくれたかな。ラジオドラマをねやらせてもらったから、いつもちょっと聞いてない人ももしかしたら聞きに来てくれてたかもしれないんですけれども、まあ、いきなり登場して、いきなりでもさ、不満ばっかぶちまけてたからそれが結構湧いてましたね普段私こういうキャラでもそんなになんかゴリゴリの毒づくっていうかぽいことは言うけど、意外とやんわり言うタイプやったから根本さんフルスロットルで頭から飛ばしてきたからちょっと私軽く引いてたもんね言うやんと思って、大丈夫かなと思いながら、この人はこれからもきっと日本放送で仕事しはるやろうに大丈夫かいなと思って思いましたけどね。なんかスタジオがね、当時はまだ社屋というか、スタジオが汚かったとか、グッズを作ってくれなかった、ステッカーすら作ってくれなかったとか、原価がいくらやのにそれすら出してくれなかったとか、タクシー代が出なかった。これはなんか有名だったらしいですね。三四郎のお二人とかも言ってたっていうふうには聞きましたけどね。まあ特にまあお金の面でね、なかなか不満があったというのを、かなりの熱量で喋ってらっしゃいましたよ。目がガチやったから、なんと言っていいやらっていう、その、現役生としては、よくOGOB がこう来て、昔のこと言って、あ、そうなんですか、あーって言って、うちの、そうですよね、って、ちょっと、今はね、それなりの待遇をしていただいてるので、乗っかることもできず、なんかすんませんっていう感じで喋ってましたけど、で、あと、自分たちのゼロの枠を佐久間さんにぶんどられたっていう話それが一番面白かったかな。佐久間さんがね、ね、裏方が出役のポジション取っていくっていう、面白かった。聞いてくれたかな佐久間さん、それどうなんでしょうね。劇はね、根本さんのお芝居はね、すごい絶賛されてましたけど、だからなんかこの前、それこそ、お松と松永くんと、ディズニーランド行こうよ、みたいなこと言って、佐久間さんとって言ったけど、ディズニーランドといえば根本さんだから、だから佐久間さんと根本さんと私で行くディズニーランドもあるかもしれない。佐久間さん来ないか結局来ないか。なんかすごい楽しかったなと思いましたけどね、その番組のためにね、千秋楽の次の日に、朝起きて、全然浮かばんくて、もう本当に一日かけて書いてくれたラジオドラマ、リアルな小劇場の裏側でしたよ。まあ、リアルなというか、まあめちゃ、でもああいう人おるなーっていう感じの、基本的になんか自分が主役です。いつ何時もみたいな、女優が周り振り回されててみたいなはあるんですよ。でも大体ね、ああいうこう、ちょっとめんどくさい女は、座付きの演出家とか座長とできてるパターンが多いです。そういうね、私がそういうちょっとめんどくさい女優役みたいな感じで書いてやりました。劇団夏季ね。劇団四季ならぬ劇団夏季。根本さん自身はね、今までラジオドラマずーっと断ってきた、たくさんのオファーがあって、にもかかわらず、やっぱりラジオでラジオドラマとしてやる必要性があるような話じゃない限りは、ドラマとか映画とか舞台でやったらいいやんってなるから、書かなかった、書いてこなかった、あえてっていうところを、処女作をね、こんなラジオで披露することになるとは多分ご本人も思ってなかったでしょうが、そんなね、大事な初めてをいただきましてね、人生初めてのラジオドラマを、私もなんかこんな、なんか生放送のラジオドラマ、ラジオの時間っていう映画ありますけど、三谷幸喜さんの。あの感じでやれるっていうのは、結構ドキドキしましたけど、かなり楽しかったですよ。ただね、あれ終わった後ね、根本さんにありがとうございました、みたいな LINE やり取りしてたんですけど、二人ともかなりテンション下がってましたよ。私と根本さん。いや、みんな、うますぎて。私ら二人めっちゃ下手やったんやみたいになって、普通に家帰って聞き直した時にマジで下手くそでびっくりした。へこんだ、普通にへこんで エモツイートみたいなしてもうた、なんか、へこみすぎて。明け方に。軽めにもナーバス入って落ちてたもんね。なんか根本さんも、いや、私も結構ダメだったかな、みたいな感じで言って。演者のやる気を、そぐぐらいの芝居をスタッフ陣がするっていう。作家の宮森さんと、もう今日はいない。今は亡き大沢さんという、もうあのミキサーの方と、まあディレクターの金子さんにやっていただきましたけどね。みんな絶賛してましたよ、スタッフの皆さん。うまいなぁ、言って。なんかしかも褒められ方は宮森さんと大沢さんは、さすが毎週、星のブロードウェイに出てらっしゃるから、みたいな。なんならなんか私らの先輩みたいな、なんか、さすがラジオドラマ経験者みたいな感じで、もうなんかめっちゃ持ちいられて、それでまた落ちて、はぁ、みたいな。くそー、みたいな。まあ一番上手だったのは金子さんなんでね。うん。そういうの、ちょっとポテンシャルが見えたんで、だからまた根本さん書いてくれる言うてなんで、月1ぐらいでやるって言ってくれたんで、だからシーズンものにしてもいいし、シリーズ化してね。いや、楽しかったなと思いました。やっぱ、うん、生で演じるのは、うん、ここでしかできへんなと思いましたよ。またやりましょうね。なんかみんな後ろ向きやけど、才能あるから。まだ気づいてへんかもしらんけど。やってこう伸ばしていってあげますから、私たちが。ね。人気コーナーになるかもしれませんよ。ということでね、まあ最初にね、まあ最初みんなピリピリしてたけど、やっぱグルーブ出てたし、うん、セッション。こういう、こう、ヒリッとした感じがいいのよね。うん、みんなで作ってる感じ。それこそ土手やん、みたいな。うん、劇団土手でもね、いいぐらい。ほんと、やっぱり、そう、河原でみんなで作ってやる、あの学生感、最高やん。うん、忘れかけてた何か思い出したやん、っていうね。やっぱ土手ラジオやなーって思いましたよ。下ネタだけが土手ラジオじゃないです。こういう青春をね、甘じょっぱい、うん、青春を感じれるラジオでもありたいななんて思いました。そんな感じで今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。先週のオープニングでですね、須田まさきさんのオールナイトニッポンではね、オリジナルパーカーを作っているという、さっきもお話しされてました、パーカーの話盛り上がってらっしゃいました。おじ、まあ、パジャマに続いてパーカーですか、作ってらっしゃるということを聞きました。で、佐久間さんと水溜りボンドのオールナイトニッポンゼロはイベントをされると、聞きました。大きいところで盛大にイベントされるとね。えなのにこの番組は何もないということを最近私も知りました。特に話も持ちかけてはいただいておりませんでした。眼中にないということでございます。佐久間さんの。なんたる、まあこれはもう恥ずべきことです。これは私の責任だと思いました。いや、スタッフさんにも忘れられているのかと。いや、そんな、それはちょっとでも私のプライドが許さない。せめて何かやりたいんですけど、イベントはまあこのご時世、そして私の集客力ではまあ厳しいかもしれない。2年目ですか、佐久間さんは。で、ね、水溜りさんはもうもともとパイを、デカめのパイを持ってらっしゃるということで、デカパイを、ブルンブルン言わしてらっしゃいますから。まあ、私にできるのはちょっとオリジナルグッズを、作ってひっそりとこの秘密基地土手に集まってくれてるみんなの、まあ、結束力を高めるような何か共通のアイテムを作りたいなと思い、先週の頭でちょろっと喋りました。なんかグッズね、ぼやきましたグッズ作りたいなっていう話、その話をちょっと本格的に今日固めていきたいなと思います。なんかちょっとなんかやっと番組らしくなったということでしょ。様子見てたんでしょうね。一皮向けて、ズルンと、一皮向けて、今、ツルツルの、ツルツルの、赤黒くないので、また赤黒くないのよ。ピンク、薄ピンクのね、そうそうそう、全く使われてない、ピカピカのね、坊やが出てきましたので、 いや、でもね、今からだからグッズを作りたいなっていう話をね、みんなでしたいんですけど、若干もう遅れてるのよね。だからみんなもうイベントも決まってます。物販作り始めてます。もうパーカーの話も何週もやってらっしゃいます。遅いの巻いて？スタッフさんがそれこそもう、ごめんね、ちょっと手足りてないんだっつって、誰も手伝ってくれなくなるから、年末でスケジュールやってるから、もう無理なのよ。間に合わないから。もう11月？ 11 月やで、ね、ふざけるなという話なんで、やっていかなきゃいけないんです。で、まあ、一応そういう話をぼやいてたら、今日ね、来てくれてます。グッズ担当の石井さん、猫の人の、かな猫の人で、石井さんが、社員の石井さんが、まあ、いいよ、と。GO を出してくれました。OK 出してくれたんで、よし、ほな、やろうと。で、まあ、何やろうかなっていうのはまだ決めてないから、そこをみんなで喋りたいな、と。で、普通なんか決まってから来ればいいけど、いや一応その予算のこと、そう時間ないからもここでリアルに聞いといてもらって取り掛かってもらおうかなと思ってるけど、まあこれでね、さっきも散々言いました、ちょっと予算がって言うたらもうまた根本さん呼びますよここは覚えてますかっていう私たちの時の話って、お金でいろいろ人持ちがありましたよねっていう話をするから、まあね、そこでまあちょっとお金のこととかを一旦置いといて、こういうのどうですかっていうねアイデアをね募集したいと思います。今週のなのでメールテーマは番組グッズ案、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ番組グッズ案でございます。で先週ちょろっとねもう話したから、早速メールをね送ってくれてる人もいました。すでにちょっと軽くご紹介しますね。東京都の男性、ラジオネーム気づいたら肩重いさん、番組グッズ案ですが、コラボテンガはいかがでしょうか。ドテチン向けはスタンダードのテンガ、ドテガール向けはイロハをベースに作ってほしいです、ということでね。全く先週の放送聞いてないなこいつは。だから送られへんねんって。もちろん山々ですよ、天賀さんね、親切にたくさん本当にグッズ送ってくださいました。私も大量のイロハを持って帰りました。はい、いただきましたけれども、送りたいのは山々だけど、だから18歳未満の方とかにお送りできないから、そういうのをみんなに聞きたいのにね。だから今回エロはダメなんです。合法的なエロはいいと思うんですけどね、うん、ちょっと他何枚か来てて、ラジオネームアナザーストーリーさんから、番組グッズとして祈祷の先っちょがウイカさんの顔になっているディルドはどうでしょうか。アメリカの歌手のマリリン・マンソンさんは2018年に自身の顔がプリントされたディルドを販売し始めたそうです。オブジェっぽいので結構いけると思います、という。まあ、面白いな、グッズとしてあったら買いたくなる感じですけど、写真、わあすごい、写真もらってるんですけど、まあ、マリリン・マンソンの顔が祈祷部分にもちろんあって、ブーンってなってるけど、これちょっとミクチャの人にはちょろっと見せようか。なんか私に似てるかもしれない。マリリン・マンソンと私ちょっと似てるかもしれない、ね、私が化粧した時こんな感じですわ。でこれいけるかもね。てかそもそもじゃあこのもうマリリン・マンソンのこのディルドを買って、ちょっと多少ちょっと毛をなんかこけしみたいな感じで髪の毛をかき足したらそのまま使えそうなぐらい。ディルドもやっぱダメなんよねきっとね、18歳未満ね。その置物ですよっていうこけしですよ的な感じで玄関にどうぞみたいなニュアンスでも多分無理よね、ディルドは。うん、あとなんか自分の顔が描かれたやつが女性器に入っていくのはちょっと嫌だね。出し入れしてる方も複雑やろ、そんな。両方にしたらいいよね。買った方がこう、べちゃってつくんじゃなくて、両方祈祷状態になってるやつあるじゃん。そうしたらこう、私の顔が、こう、いや、ここのアイディア膨らましても仕方ないね。もう一個紹介しようかな。ラジオネーム、寿司食えねえさん。番組グッズですが、ドテと書かれた T シャツを作ってほしいです。シンプル。急に。普通。みんなが最初に思いつくやつ。なんでこれ読ました？なんでこれ、全然無視していいメール、これ。根本さんやったら破ってるわ、これ。ブルブルって。確かにね、リトルトゥースみたいな T シャツね、やってあります。あれはいいなと思うけど、ドテか。 まあ、いいけどね、シンプルで。いいけど、これだから最後よ。何も出なかった時に、じゃあ土手でいっかって言って、やるやつだからね。T シャツだったらもうそもそもアイデアとか別に聞けへんから。T シャツは T シャツやし、なんか。まあ、そういう感じでね。まあ、ちょっと今はなんかこの感じで薄いです。ごめんなさい。アイデアの、はい、質が、はい、薄いので、皆さんいろいろと送っていただきたいなと思います。みんなでね、作って、みんなが欲しいなとか、あ、いいなと思えるもの。私もね、だから思うんですよ。グッズ買いに行くでしょ、アーティストさんとかのやつの時。なんか別にさしてそのアーティストそこまで好きじゃなくてもなんか買いたくなるようなものって一個や二個あったりするんですよ。だからそういう浅い人たち、浅い土手、チン土手ガールも買えるような感じのものがいいんじゃないかなって、身につけたりできるものがいいんじゃないかなと思っておりますので、皆さんアイデアぜひお寄せください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com 件名に、ま、テーマと書いて送ってください。こちらがグッズ案になりますね、今日はね。ね、くれぐれも言いますよ、くれぐれも18禁じゃないものでお願いします。フリじゃないんです。せっかく猫の人が許可を出してくれたのに、石井さんが許可を出してくれたのに、天眼になったんですけどどうですかって持っていけないのよ。お願い、おじゃになるの全部が。でも、無理なのよ。年末日程でやってるから、頼む、ここは。今日決めて来週詰めていくから。頼ます。はい。よろしくお願いします。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしております。さらにね、放送終了後にはミクチャ限定のアフタートーク、先週は普通に根本さんとお話しましたけれども、四十八手をね学ぶコーナーやっております。ミクチャ王のアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ぜひね、オールナイトニッポンゼロミクチャでもお楽しみください。では今回の、今日の選曲3曲もちょっとテーマを持って選曲してみました。根本さんにちなんだ人から一曲をお送りします。清志龍神で龍神のエッチ。清志龍神で龍神のエッチ、僕の罰当たりな妄想劇っていう曲でした。あれもまあラジオドラマも妄想劇ですからぴったりだな。あと清志龍神さんは根本さんと一緒に舞台を作られたりとかしてね、仲良しということで、私の大好きな一曲をお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。この間ラジオドラマで私が宮森というキャラクターをトイレに呼び出してチューをしようとするみたいな本ありましたけど、それでなのか今日服の色が被ってしまっていてね、こいつらやってんちゃうか疑惑が出たんで、今日ちょっと写真をね撮りましたけど、公式のやつだから匂わせてる感じがありました。謎の感じの写真が上がってたんで、一応最初に断っときますね。怖いからね。はい。メール紹介します。ワールドワイドさん。劇団土手は今後メンバーが増えることはあるのでしょうか？だとしたら僕は佐久間さんを推薦します。佐久間さんが侵食してきてるのよ、こっちに。根本さんがそのまま奪われたのに、何？え？月火水で？月水を担当することになるわけ？佐久間さんは？よくないなぁ。まあ、でも確かに佐久間さん芝居するんかな？芝居してるとことかあるんかな？見たことないかもしれん。私はないけど。まあでも、芝居してるみたいなもんやんね。プロデューサーなんて、口八丁で八丁じゃないけど、なんかもう、全てのことできるよね、P なんていうのは。まあ、ただなんか何やっても佐久間さんになりそうなパターンが感じるな。まあ、あと私が一番やっぱ来てほしいのは、なんかいわゆる根本さんがいて私がいて、女子芝居みたいなの？女子3人芝居とか4人芝居がやりたいから、まあ、まあ、新内さんかな、そこは。そうなるとやっぱりね。まあ、でも新内さん絶対芝居できるよ。多分。そして、すごいいいお芝居さん。それこそ、ね、伊藤まりかさんも、元ね、乃木坂の方だし、才能ある方いっぱいいらっしゃるから、新内さん、いいんじゃないですか？お、やってくれるかな？オファー、劇団夏季に、 オファー。なんかそこ張り出す？劇団限りのメンバーオーディションとかやる？誰かそうそう、メンボで。東方。東方、主催兼主演のって言って。ボーカルが募集してんの一番なんか嫌だよね、あれ。ギターとベースで、あとドラムとボーカル募集ぐらいが一番いいのにさ。ボーカルいんのかよみたいな感じ。嫌なんだよな。ボーカルが募集してんのも、なんか恥ずかしいんだよな、あれな。うん。まあいい。あと、まあお松も呼んでみましょうよ。私は役者の才能があると思って、勝手に思ってるんで。R さんはもうちょっと、もう日曜劇場の方なんで、ちょっとそんな方をお呼びするのはもう無理なんでね。はい。松永さんと新内さんを。あ、いいんじゃないですか。急にちょっとなんか、フレッシュな、メジャー感です。しかもなんか、リスナーが増えそうな感じで。いいですね。もう一回行きましょうかね。ラジオネーム、勝ち気なかじきさん。劇団恋愛あるあるですが、劇団員の男の人は大体客演の女優が好きになり、浮気をして長年付き合ってきた彼女を捨てます。僕の友達がそうでした。そしてその客演のこともすぐに別れます。よう知ってるなー。そうなのよ。もう劇団ってほんと身内で回してるからさ、恋人とかそういう恋愛事情を。もう大変だったよ。あの女優さんとこの人が元カノ、あ、元カレで、で、今カノが、みたいな、相関図書いたらもうぐちゃぐちゃ、もう、本当に。劇団あるあるですよ。それが面白かったりするんですけどね。うん、あるあるやね。今ちょっと松永くんで思い出しましたけど、昨日、情熱大陸見ましたよ。ね、クリーピーナッツさんが情熱大陸出てらっしゃいましたね。まあもちろんね、ウイカ、AKA、女あるして、剣松永あるとしてはもうね、拝見ももちろんしましたよ。まあ、あの中で印象に残っていることは、まあ、ちょっとね、私の中の警察が発動しまして、まあ、燃え袖警察。燃え袖警察なんです、私が。燃え袖発見ってなりまして、録画をしていたんですが、巻き戻して拝見したんですが、完全にね、お松が、ね、お家かなあれはわかんないですけど、なんか DJ を説明してるシーンで、完全にトレーナーかな上のロンティーの袖が、萌えの袖。もう本当に指先しか出てへんかったな。あれは悪いな。あれは良くない。もうあれ分かってるよ、あれは。絶対わざと。今度会ったら聞こう。あれは意図してやっていることですか。松永ガールを惑わせるために。だって手元映るの分かってるわけですから。あんなディスクジョッキーなんですから。ターンテーブルでこうやってこと細かに説明しているときに、本来であれば、その手元が綺麗に見えるように袖をちょっとまくるぐらいがマナーなんじゃないかと、まあセオリーなんじゃないかと私は思ったんですけど、あえてもう爪も見えてへんかったんちゃうかないうぐらいギュンギュンに燃え袖なってたの、あれは私は見逃しませんでした。あれはね、よかったね。いいよ、松永あるとしたらあれはいいと思う。多分、私の中のね、私の中の松永が、マチチュ燃え袖なんでもうっていう感じでした。別に彼を知ってるから、別に何のキュンとかでもないし、むしろ苛立ちの方が先に、こいつみたいな、ありましたけど、やっぱああいうことが大事ですよね。だから私もさっきミクチャ勢は気づいてたかもしれないですけど、ミクチャに気づいた瞬間にこう燃え袖しました、こうやってね。やったけど。それじゃダメなんよね。ナチュラルにする感じね。あとね、R ガールとして、は、R ガールでもあるんですけど、R ガールとしてはね、多分あれ、情熱大陸だから何ヶ月ぐらいか多分密着されてるんでしょうね。ちょっと髪の毛が短めの時の R さんがね、こう、髪いつもこう、下ろしてはって、ワンレンじゃないですか、あれさ。こう、両サイド耳にかけて、状態で、後ろ髪がちょっとファサッと前にこう、来てるというか、耳にかけつつ、後ろが被ってる感じの R さん、めっかわ。あれはいいね、あ れどういうフェチかわからないけれども、あれは興奮した。なんか可愛かった。あれでなんかちょっとなんか歌詞リリックについて、自分で書いたリリックちょっとなんか書きすぎててなんか大変なんすよって、ちょっとこう弱い部分、いつかチキなところじゃないところ、弱音吐いてる時のあれさ、よかった。あれはあれはよかったな。何このラジオ大事なとこ全然全然スルーして、そういういやそういう目線もね楽しいですよね、うん、普段見れないですからね、うん、あれはね。でも武道館の映像もね映ってましたよね、うん、てか あの一番でも全体的にキュンときたのは米フェスで、あの私もね行ってた、あの長岡でやったコメフェスの時に楽屋に、ちょ、え、ブヨが大量発生してるらしいでって R さんが言って、お松がそうなの、ブヨ、え、ブヨってなんなみたいな、え、ブヨっていうのはなんか蜂のでっかいやつ、硬いみたいな、え、怖みたいな、全然私としては情熱大陸で流す必要がないなと思う、あの何気ない会話が最高でしたよ。あ、こんな会話してるんや楽屋でっていう、いわゆるまあ芸人さんとかもそうやけど、仲良し感が見れる、垣間見える、あのシーン良かったね。ああいうのだけを切り取った、カットされた、なんか、アナザーエディションみたいなやつ見してほしいなっていう、なんかあの感じ良かったな、うん。でね、まあ武道館、最後ね、武道館に。まあロードトゥー武道館みたいなストーリーでしたけど、武道館寝かしていただきましたよ。初日かな、私が。本当ね、私二日目に行く予定だったんですけど、初日、なんか、あの映画の撮影があって、たまたま早く終わって、あ、行けるやん今日と思って、急遽寝かしていただいたんですけど、私が、ね、座らせていただいた席の通路挟んで隣に、般若さんがいらっしゃって、ご家族で来てらっしゃったのかな。でなんかステージでも般若さんのお話とかされてて、隣に般若さんいらっしゃるから、あ、なんかすごい、あ、本人の話をステージ化してる、おーっていう違う興奮があったりとかね。あとその斜め後ろに岡本図の皆さんがいて、まあ何人かあの知ってるんで、あ、なんかすごいみんなやっぱり愛されてるグループなんやなと思いながら、でライブ始まって、やっぱ好きな曲いっぱいあるから、こう、ノリ、もうノリノリで手合いとかあげようかなって思ってたんですけど、私の後ろの席が日本放送の日原社長だったんですよね。だからなんかやんちゃな乗り方できへんかった。なんか、なんか、チャラい乗り方して、ポーンとか言って手合いとかあげてたら、見えへんって、見えないんだけどなってなったりとかするのも、あれやし、なんかこう、どうして、逆にね、拍手とかもちゃんとせなあかんやろうなとか、なんか、すごいいらん気を使って、全然、なんか肩にガンガン力入った状態で、最後まで地蔵で見てましたけれども、こうやって、的確なタイミングで拍手をし、的確なタイミングで終わり、ごそごそしない帽子は取る、ちゃんと足は閉じる、みたいな状況で、ヒップホップのライブを見たのは初めてでしたけど、なんか不思議な空間ですけど、やっぱいいですね、武道館ね。私は立ったことないですけど、どうやったら立てるんかなとも思いながら、なんか友達、がね、立ってる姿を見るとやっぱ泣いてしまいましたね。かっこよかったな。ね、やっぱ武道館でやろうよ。例のプールじゃなくてさ、イベント。オールナイトニッポンゼロのイベントさ、ゼロで武道館でやった人はまだいないわけでしょ？オードリーのね、お二人がさ、ね、やりましたよね。10年かけてやってって。いけ、頑張ろうよ頑張りたいっていうのを目標にしよう、うん、ぐらいの感じで、それの第一歩となるグッズ制作でございますんでね、皆さんね、ロードトゥー武道館やと思ってグッズの案を送ってきてくださいね、頼むぞ一歩目からこけたらもう終わりやからはい、日原社長も聞いてるし、私のあの日の頑張りが届くことを祈って、みんなで一緒にいいグッズを作っていきましょうということで、じゃあここでせっかくなんでね、そのかっこよかったクリーピーナッツの曲をかけたいと思います。私がクリーピーナッツで、あ、エッチな曲って思った一曲をお届け。 メールが来てるんですけど、ラジオネームものの数分さん。先週の三四郎のオールナイトニッポンで、相田さんがクリーピーの武道館を見に行った話をしていて、相田さんの前にハンニャさんがいたと言っていました。あれ？ウイカさんも相田さんに気づいていないし、相田さんもウイカさんに気づいてなかったということです。どちらとも気づいてないっておかしくないですか？社長の緊張感でタレントの存在感を消してしまうんですか？私がいて、私の後ろに岩田社長がいて、で私の横にハンニャさんがいて、ハンニャさん、相田さん、岡本ずってことで、やっぱでもいやごめん、だってハンニャさんと岡本ずいたらやっぱその間わかんない、その間の間はごめんなさい、すいませんでした、ご挨拶できずすいませんでした。そっか、この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームもっちゃんさん。昨日の情熱大陸ですが、実家の鍵を忘れて実家に入らなかった松永さんが一番燃えました。普通なら絶対にいらないシーンですが、情熱大陸のスタッフ分かってるわーってなりました。いや、あんな長々と流す必要ないと思ったけどね。忘れちゃった、ちゃんちゃんでよかったけど。まあまあぐるぐるしてて、ご近所のね、方とも話されてましたけど。まあ、やってたね。全体的に松永やってたな、あれは。もう、大変だったと思うよ。松永ガールはもう。いろんな突っ込みどころあったもんね。いやー、燃え袖はやってたよな、あれな。ラジオネーム、おほつくかいさん。ウイカさん、新内舞さんは何度か舞台はしたことがありますが、肝心なところでセリフが飛んだり噛んだりします。劇団歌劇で呼ぶのであれば、あまり長いセリフはやめた方がいいかと思います。大丈夫なのよ。ラジオドラマはね、読めるから台本は。セリフ飛ぶのはお互い、私もそうだし、噛むのは別にいいじゃない。大沢さんもいっぱい噛んでたもん。大丈夫よ。いいのよ。シンさんがやってるってことに意味があるんだから。いやー、そう、想像だけでニヤニヤしてきちゃった。かわいい。ラジオネーム、ジャイアント厚彦さん。石井さんは、猫の人ね。石井さんは、根本さん、永井さんのオールナイトニッポンゼロの中では、オーディション面接の内容が意地悪だったという話から、そのまま、意地悪と呼ばれていました。そうなの？今回のグッズの話も、意地悪は何癖つけてくる可能性大です。意地悪っていう名前つく人すごいね。どういう面接したんだろう。その話聞いたことないな。私の中では全然意地悪な人じゃない。若くして出世したやり手っていう感じ。で、さっきでもアドバイスしましたよ。その意地悪に、私は意地悪さんに、猫のアカウント作った方がいいっすよ、バズりますよとか言ってアドバイスしたんで。っていうか、その石井さんの猫の可愛い猫の写真をプリントした T シャツがどうっていうのを提案したんだけど、まあまあ乗り気だったからいいアイデアがなかった場合は、可愛い猫の写真がバーンってプリントされて、ちょっとハードロック調にした感じにして、それを売りたいなと思います。ラッセンタッチにして、猫をクルーに ね猫連れてくるわ。したらミクちゃんも伸びるでしょ。全体的に猫を取り込んでいこうかな。いいんじゃないですか。はい、グッズメールね、グッズ案です。今日のテーマメールは、ね、番組グッズ案でございます。ラジオネーム、てるまえおまえさん。番組グッズですが、最近日常生活で出番の多いエコバッグはどうでしょうか。確かに使ってるし持ち歩いてるわ。個人的には借景と書かれたいかついデザインのものが欲しいです。借景か、確かに、また忘れていました。借景、借景のね、表記どうしようかな。カタカナでもいいし、なんかまあおしゃれとかっけえを混ぜ合体させた言葉なんですよ、私が作った。まあ、鉛で、方言、どっかの方言であるらしいけど、まあ、一応造語として作った借景。アルファベットとかにしたらいいかな。ハイフン A とかね。借景って書いて、かっけえ！借景じゃん！かっけって言っちゃった。ダメだ。シャックハイフン A でシャッケーって言って。いいじゃん。FSU AKA シャック A。かっこよくない？それでタトゥーシール作ろうよ。かっけー。シャッケーだから、シャッケーだって。ダメだね。 尺いいな。ラジオネーム、マロンショートさん。ごめん、マロンショート。こないださ、私、マロンシュートって言っちゃったよね。ごめんね。謝っとくわ。マロンショートだったね。ごめんなさいね。って、ぼやいてたから、ツイッターで。見てるよ、私全部。グッズ案ですが、アフターでやっている四十八手の名前が書かれたマグカップはどうでしょう？おー。あるよね。そういう湯飲みみたいな。スケベ湯飲みみたいなあるよね。いいかも。確かに。それ、マグカップだったら別にいいもんね。うん、全然。マグカップ自体は卑猥なものじゃないし。あ、それいいんじゃない？それ18歳未満も。ダメかな？あんま良くないかな？どうだろうね。もう一個いこうかな。ラジオネーム、財布落としましたよ、さん。オードリーのオールナイトニッポンのラスタカラーに対抗して、テンガカラーのリストバンドを作ってほしいです。あー、赤字にね、白いラインが入ったやつね。もう作ってんじゃない？テンガさん、そんな、もうそこ、そんな安易な安直なアイテムは。で、そのさ、リストバンドをさ、実は水に湿らせるとそのままオナホになりますけど、どうどうとか、ダメだ、だからダメなんで、そっちになったらダメなんだって、バカってんじゃないよ。リストバンドね、でもみんな知ってますよね。あのリトルトゥーラスタカラーのね。確かに、あ、天賀さんに寄せていちゃダメってことに気がついてね、遠ざかっていく作業を今してんだからね。ラジオネーム、イグアナそばさん。僕が思うに、あくまでオナホールとして販売するのがダメなだけで、その他の名前を使えば許されると思います。そこで偶然たまたまオナニーにも使えるドーナツなんてのはどうでしょうか。ドーナツって何？え、どういうこと、どういうこと、食品、え、何よ。ドーナツ型の何かってこと。じゃあ他にメインで使える要素が必要じゃない？置物？置物として。で、あれよね、こんにゃくをさ、裂いて昔使ってましたみたいな、あくまで二次的な目的で、ドーナツって何なの？低層体的なこと、あの、リングみたいなのあるよね。グッて縛るやつ。でも低層体かっこいいね。低層体ってな、何？何？何っていうか、あんまり考えたことないんだけど、形とか知らないけど。いやー、難しいんじゃないの？ラジオネーム、マックス赤井さん。ウイカさん、プレゼント用グッズのアイデアですが、私は土手高高反発枕がいいと思います。色はウイカさんのイメージカラーの緑で、河川敷の土手のような傾斜と診察台の枕のようなちょうどいい硬さで首に負担をかけないリラックスグッズとして制作してもらってはどうでしょうか。確かに土手っぽくなるね。あのちょっとこう高くなって低くなってっていう枕ね。低反発じゃなくて高いからね。土手高だから高反発なんだ。なるほどね。いいじゃん。やっとなんかグッズっぽいの出てきたよ。嬉しい。枕ね。確かにね。ただね、私枕使わないんだ。枕使わないのよ。枕使ってないから。ごめん。ごめん。私が使ってないから。あ、でもいいね。確かに。診察台っていうね、ちょっとなんか私が確かにね、そういう診察系のね、AV も好きだし。確かにいいかも。あ、これちょっと、じゃあちょっとだけ避けとくわ。いいアイデアですね。はい。ありがとう。ラジオネーム、ドリアさん。土手リスナーへのグッズですが、土手だけに土手らはどうでしょうか。ドテラね、季節的にも。古風なインテリラジオにはウイカさんのドテのように真っ黒なドテラが欲しいです。なんで黒いって知ってんねん。ツルツルかもしれんぞ。外に着ていけないですよね。まずドテラ着てる人もいるか、いるっちゃいるか。たまにいるよね。ドテラってあのなんか受験勉強の時にさ、浪人生が羽織ってるみたいなイメージありますけど、あ、でも確かにアパレルはいいです。ドテラ、うん。言葉だけでもじってるけど、なんか羽織る系みたいなのはいいかもしれないですね。アパレル。やっぱり、須田パイセンの、まあ、パーカーの前に、パジャマとかね。あれちょっといいなって思いましたしね。確かに。ドテラ、着るか？着る？着てくれる？買うけど、着ないでしょ？受験生用とかになっちゃうし、おじさんドテラ着たらもう、アウトだから。ビジュアル的に。まあ、いいけどね、いいけど、外で着れないもんな。宣伝してほしいわけよ、結局はね。ラジオネーム、ウーロンさん。ウイカさんの服装はヤンキー感がにじみ出てる気がします。うん。なので、歩くたびに、シャッケーという音が鳴る、ピヨピヨサンダルを 作るのがいいと思います。これは欲しい。確かに。あの、昔さ、子供の時履いてさ、ピャッピャッピャッピャッピャッピャッピャッってなるサンダルあったじゃん。あれかわいい。あれで、シャキシャキシャキシャキって。履かないよ。でもサンダルいいね。いい線いってる。サンダルいいじゃん。ただ冬なんだな。昔ね、夏だったら B さんとかで割ったんだけどな。でもいい、みんないい流れ来てるよ。この調子、この調子でいこう。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。石井さんの猫かわいい。ツイッターに上がってたけどかわいい。いい案が出てこなかったら本当にこの子たちを採用させていただこう。え、なんかまあ、なんかギャラ払わなきゃいけないのかな。社員だから大丈夫か。メール紹介します。それいけザンパンマンさん。石井さんが意地悪と呼ばれる要因となった質問は、根本さんと永井さんのどちらか一人しかパーソナリティできないとしたらどうしますかという質問をしたからです。ふいかさんも気をつけてください。意地悪だわー。うわー、二人で受けに来たんですか。二人で受けに来てどっちかしかできないよって言った時にそれぞれの意見を聞いたんだ。うわー、なんかあれだよね、なんかどっちかしか生き残れないですよみたいな。うわー、こう根本さん、え、なんて言ったんだろう。うわ、聞きたそれ。え、でそれでドラマ作ってもらう。なんかハリウッドのそういうなんか怖いシーンでありそうですよね。本当意地悪、別に。だってそれ聞いて何か変わる。ラジオネームプラスウォーターさん、松永萌え袖調査隊、通称 MMS です。情熱大陸での松永さんの萌え袖案件についてですが、松永さんは以前あざとくて何が悪いのにゲスト出演していました。その時松永さん出演会で萌え袖があざといポイントとして挙げられていました。ウイカさん、彼は狙ってやっています。意図的にやることで女性ファンを見事に虜にするという非常に悪質な行為、これは有罪です。判決出ました。有罪でございますね。やっぱそうなんだ。分かってたんだ。あー、そうかー。腹立つなー。やだなー。まんまとハマっちまったね、そこで。わっ、萌え袖やってるって。ね、腹立つね。許せないね。最高のコンビですね。あの二人はね。ラジオネームココットさん。番組のグッズですが、番組グッズのね、メールね。番組のグッズですが、ラジオリスナーは引っ込み思案な人が多いので、あまり目立たないものがいいのではないでしょうか。おー、確かにね。おしゃれは目立たないところからとも言います。そこで番組特製ブーメランパンツはいかがでしょうか。もしドテチンが初めてズボンを下ろして、ブーメランパンツが見えたとき、相手の女性に、あなたドテチンだったの？実は私も！と勝負ブーメランパンツを見せ合う姿はエロくてエモいです。こんな AV みたいな展開を生み出すためにもブーメランパンツ作ってください。まあ、アパレルでいいだけどさ、そういうことじゃないしさ、ブーメランじゃないとダメなの。だってボクサーとかじゃダメなの。普通のパンツ、トランクスとかさ、あと下着はワコール先生がいらっしゃるのよね。私、そう、ワコルさんとね、ちょっと提携っていうのもあるけど、なんせちょっと年末で忙しいところでやらせていただくから、ちょっとね、ご迷惑にもなるしね。まあいい線いってますよ。でも目立たないっていう感じはね、うん、いい感じですね。あ、ちょっとでもいいよ。だからヤンキー感とか目立たない感じとかアパレルとかその辺でちょっとなんかいけそうっすね。いけそうだな。はい、引き続きメールお待ちしております。どしどしグッズは送ってください。ということで、ファーストサマーウイカの日本ゼロ、ここで神奈川県西日本放送のお聞きの方とはお別れとなっておしまいます。1時間ありがとうございました。新上17歳のオフィシャルスポンサー、オールナイト日本プッシュの一曲です。
日本放送ポッドキャストステーション、
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームポテチ食べたい後モテたいさん。根本さんは石井さんのどちらか一人がパーソナリティ受かったらやるという意地悪質問に対して、やりませんと即答したそうです。しゃっけ言えた。これを借景っていうのはやりませんみたいな。だったら二人ともやらないっていう選択肢ね。これを相方っていうのは、私だったらやりますっていうもの。 蹴落とすっていうか、ごめんねーって言って、まあ、ゲストで呼ぶからさーって言ってね、すごいなー、これだよなー、あの二人はすごいんだよなー。え、それで決め、それが決め手だった？それが決め手でしたか？そうでもなさそうだね。ヒカルさん、ヒカルちゃんって呼ばれてるったのかな、オードリーさんのところでは。ヒカルちゃん、ヒカルちゃん意地悪、ここでは猫の人ですけども、ハムの人、ハムの人みたいな感じでね、猫の人ね、マジで可愛いんだもん写真。ラジオネームマオアールさん、グッズのメールですね。メールテーマです。番組のグッズですが、シャッケー、ドテチン、ドテガールなどをおしゃれな字体で大量に書いたリュックはどうですか？宣伝にもなるし、リュックなら需要多いし、いいと思います。いいと思います。確かに、あのね、男女とか問わず使えるものがいいなと思うんですよね。そう、うん。だからまあまあ、カバンとかね、リュックとか帽子とか、まあそういう、うん、ユニセックスっていうのはいいかなと思うけど、リュックね、え、字が書いてるリュックか。シャッケー、ドテチン。まあまあ、確かにいっぱい書いてやったらなんかごまけていいかもしんないですね。リュックいいじゃん。ちょっとこれも避けとこう。いいアイデアいっぱいあるな。気づいてますか？今日、これのグッズにかける本気、全コーナーぶっ潰してやってること気づいてます？私の本気度見えてますか？4時台何もやってなかったの気づいてます？そうなんすよ。本気なんすよ。ラジオネームメローさん。この番組といえば土手。土手といえばランニングです。金八先生のオープニングテーマが流れるときに、外国人の女性が土手でランニングしていると思うんですけど、その人たちが着ていそうなランニングウェアとかどうですか？なるほど。土手、実際の土手に寄せて金八先生のあのオープニングはね、で、こういろんな人がこう工作していく感じのやつですけど、確かにランニングウェアも、ユニセックスで作れるよね。あ、スポーツウェアとかね、外に着ていくっていう意味ではいいよね。で、ライブとかでも着れるわけでしょ、こういうのって。なんか、よそさんのライブとか行った時。あ、いいじゃん。おしゃれジャージ、おしゃれジャージ的なことか。あー、まあいいかも。え、てか、ジャージいいじゃん。え、サチモスみたいなジャージ作ろうよ。サチモスみたいなっていうか。ちょっとよくわかんない。あれは、ヨンスさんがアディダスのジャージ着てるだけだけど。え、でも、え、サチモスみたいなおしゃれなやつ作ろうよ。それがダサい、もう。確かに。それがダサいわ。でも、あ、確かにジャージはいいな。ジャージ着るしな。え、これなんだろう。ラジオネームココットさん。この番組で、鈴宮春日のエンドレスエイトのパロディをしましたが、その春日のフィギュアの中で一番人気が高いのが、ジャージ姿の春日です。番組内容同様、春日の青ジャージをそのままパクるのはどうですか？おー、ジャージいいじゃん。なんか固まって、青ジャージって何？え、鉄腕の友のっていうとどっち？友さんの方？ギターの友さんの方？え、あんな青々とした青のジャージ着る？あ、そうだ、岡村さんが着てたね、オファーシリーズで。青いジャージ、私街で着てる人あんま見たことないんだけど。あ、紺とかはあるよ。ちょっとくすんだ青とかだったらおしゃれだけど、あ、え、春日の青はどういう青なんだろう、ちょっと思い出せないな。でも確かに春日の青ジャージ、あれ、え、学生のやつかな、学校のやつかな、学校系のジャージ良くない？学校のジャージいいやん。私未だに寝巻きで着てるけどさ、あの名字がさ刺繍されてるやつ、半パンのセットのやつとか、いいや、学校のやつでしょ、春日が着てるやつって。え、なんかさ、土手をって書いて、名前みたいに土手って書いてもいいしさ、土手さんみたいな感じで、土手ウイカですみたいな感じもいいじゃん。みんな土手さんみたいなもいいし、なんかロゴみたいなの作ってもいいけどね。あ、ジャージ良くない？ジャージどう？土手、みんなでさ、土手でもしマジでイベントするってなっても、ジャージ着ていけばいいしさ、土手でイベントわかんないけど。で、例えばよ、まあ、武道館への、まあまあ、途中の経、まあ、中継地点として、例のプールのイベントが、ね、開催されるときも、みんな中にさ、水着仕込んどいて、上からジャージ着れるじゃん！ぴったりじゃん！ なんだこれ、できすぎてんな。え、よくない？めっちゃよくない？ジャージ有力候補ですよ、かなりね。メディコ、いい加減スヌーズさん。ウイカさんのインスタアカウントをタグ付けして投稿しているインド系男性に頼んで、インド系男性のチェキを売りに出すのはいかがでしょうか。ちょっと待って、クソ。クソメール来たよ！もう、固まってきてんのに。この番組の準レギュラーである彼らの、準レギュラーじゃねえよ。彼らのチェキであれば、この番組のグッズとして成り立つと思います。どうやって許可取りすんだよ。勝手に自撮りを送りつけてく、来てるだけでさ、チェキ、いる？インドチェキ。私はね、チェキはね、やってたね。ビス時代もやってたし、ビリーアイドルもやってたけど、まあ、チェキはいいよ。いいなと思うけど、知らない中東系の人のチェキが欲しいかどうかよ。なんか、ブロマイドみたいな感じだったら面白いのかな。でも、一枚でよくないそれ。なんか。なんか、買わないよね。なんだよ。いい感じだったのにな。波が止まったな。なんだよ。ラジオネームポポさん。グッズ案ですが、龍が如くの安田健さんが着ていたシンプル T シャツがいいと思います。しかし、首のタグのところにウイカさんが紹介した四十八手を一つ一つプリント、計48通りの T シャツになるわけです。ファンなら48枚買いますし、ボロ儲けです。いいじゃん、なんか面白いじゃん。面白いね。ああ、T シャツは T シャツでシンプルに着れるけど、よく見ると、みたいな。ああ、シャレてるわ、シャッケーよ、それ。やりたいね。48通りか。でも、ロットがな、在庫がな、ランダムで送るわけでしょ？まあ、ランダムだったら別にいいのか。かといって、何枚売れるっつう話だよ、そもそも。絶対48着買わねえだろ。同じ T シャツ48枚もいらねえし。向いて5種類だな。なんか新しいタイを作るっていうのはちょっと私考えたのよ。なんか49手目を作りたいなとはなんとなく思ってて、土手返しみたいなのをね、やる、なんか、寝バックみたいなやつを土手返しっていう名前にして、なんかそういうタイを、あのなんだっけ、人形、デッサン人形にやらせて、それをプリントする、あのプリントごっこで転写して、シルクスクリーンとかおしゃれだなと思ったりするんだけど、いやでもあんまエロを出したくないよね、やっぱり堂々と着てほしいわけ。で、バンド T とか、なんか首の後ろのとこにさ、なんかバンドのロゴとか入ってるとさ、後ろ姿で、あ、あの人あのバンド好きなんだ、みたいな、分かったりするから、そういうちょっとなんか見た人があって分かるようなものとか、のがいいから、まあ、タグはちょっと見えないから、まあでもいいよな。なるほど。でも、なんか、いい感じ。意外とちゃんとしたな。あと20分でまとまるかな。でもいい感じだよ。ということで、今日はあの盗聴とウイカでも全部ぶっ潰してるんで、ここでちょっと一曲いきたいと思います。じゃあ今日のテーマはエッチがテーマでした。そして先日の、ちょっと一件をお詫びも兼ねてこの曲流したいと思います。 H ジャングル with T でゴインゴイホーム。すいません、浜田さん、まだ夢は読めておりません、ごめんなさい。少々夢はどこかで買わせていただきます。ブックオフで買わせていただきます。 H ジャングル with T でゴインゴインホームでございました。メール紹介しますよ。藤原元スマブラ参戦さん。漢字で土手ではなく、あ、これテーマですね。漢字で土手ではなく、ローマ字で DOTE 土手と書いた T シャツはどうでしょうか。土手は童貞ともかかっている上に、日本語だと出来合い、ん？どういう意味？日本語だと、あ、ドゥ、ド、ドテオン、あ、ドテ、ドテオンで出来合いって意味になるの？うん。二重にも三重にも意味がかかった T シャツ、かなりクールだと思います。あ、なるほどね。ドテって漢字じゃなくて DOT にするといろんな意味がかかってくるよって、あ、童貞かもしれないし、っていうか。え、童貞だったら、そう、着やすくなったりするわけ？街で、って、どういうことって。で、あ、確かに、土手って、パッと見ドープみたいな感じもあるって、なんか、ヒップホップ感があっていいなって思う。 あ、いい、いいじゃん。なんか、童貞ね。童貞って書いたやつね。何かしらの。エコバッグも。さっきの私、ピヨピヨサンダルに心奪われてんだけどさ。なんか、それこそピヨピヨサンダルが、シャッケシャッケって言うし、なんか、ルブタンみたいなトゲトゲみたいなのつけたいんだけどさ。ダメかな。なんか健康サンダルで、なんかこう、で、キティちゃんサンダルにあやかって、猫の人の、石井さんの猫をキティちゃんみたいにしてさ、なんか健康サンダルなんだけど、表ルブタみたいにトゲトゲにしてさ、で、ドンキにみんなで履いていこうぜっていうのもいいなと思ってるけど、誰も履かないね。私も履かないわ。右足に D、あ、じゃ左足に DO って書いてて、右足に TE って書いて、くっつけたらどうせーってなる。かっけーヒップホップヒップホップをなんだと思ってんだよ。かっけーシャッケー、ここがシャッケー、これがシャッケーよね。ラジオネーム薄毛のロン毛さん。ジャージは韓国語で男性器を意味します。マジで？ジャージは本当にこの番組にぴったりだと思います。なんかこのちょっと日本語的にももしかしたら韓国の方かな？どうなんだろう、何かで、ミクチャとかかな、え、なんだろう。え、すごい。ジャージって男性器って意味なの？チンポコってことでしょ？ジャージって、チンポコってことだよね。じゃあ、ドテジャージだったら、ドテチンポコって言って、素晴らしいじゃないの。韓国でジャージって言っちゃダメなんだ。ジャージって言ったら、うわっ、チンポコって言ったのと一緒ってことなの？ぴったりじゃん！何それ、すごくない？ジャージ一択じゃん、もうぴったりだね。ジャージ作れるかな、オリジナルジャージみたいな。なんかあんのかな、それに、もうテンプレートみたいなものあったりすんのかな。ちょっと高いかな。ラジオネームフーマンさん。ジャージいいですね。アディダスっぽく3本線をラジコの動かしにくいでおなじみのシークマンで表現しましょう。あれでしょ、実際にさ、なんかつけてさ、シューって言ってさ、したらジップのところをさ、シークマンにすればいいんじゃないの。で、あ、滑らかだなーって開けづらかったらダメだよ。下げづらいなーって言って、で、引っかかるなーって怒られるわよ。ラジコにも怒られるし、いろんなところ、普通にクーリングオフで帰ってきちゃうじゃん。でも確かに、でも3本線はね、多分やっちゃいけないんだよね。多分、うるさいというか、ちゃんとそういうところちゃんと撮ってるから。3本線できないけど、ここの真ん中のところの、なんかYKK のところね、ジャージの持つところを、なんか、こういう丸いシークバーっぽくして、で、細かくさ、下ろすときにさ、なんか、時間が変わるといいよね。なんか、12分何秒みたいな、ブブブブブって。あ、いいね。ラジオっぽいじゃん。え、ジャージメールがね、いっぱい来てるみたいですよ。え、ジャージみんな乗り気？マジ？いいよね、でも。チンポコ。え、ゴーヤーマンサンゴさん。え、番組でジャージを作るなら、ヤンキーっぽく黒地に金か、テンガっぽく赤地に銀がいいと思います。確かに。確かにね。ジャージでライン入って、赤ジャージだったらテンガさんっぽくなるけど、いや、なんかなんでテンガさんに寄せなきゃ、寄せるんだよって。なんか、金子さん今日着てるの天下色だな。何してんだよ。何してんだよ。寄せてんじゃないよ。でも黒地に金はね、熱い。やっぱり。24カラッツだから、やっぱり。あの感じ、やっぱいいなと思って、欲しいし。こうちょっとやんちゃな人たちが着てるね。昔、金じゃって。レナチも金じゃって言ってた気がするんだよね。で、私この間、アディダスの金ジャージ買ったから。買ったのよ、黒地に金のやつね。ギラギラのやつ。あれやっぱいいよ。意外とワンポイントとかだったらそんなにさ、やんちゃやんちゃしないからおじさんでも着れるでしょ。へー。あ、モンさん、じゃあ、ジャージでさ、土手で、チンポコも書こうよ、じゃあ、どっかに。チンポコって、なんか、裏とかにチンポコって書かなくてもいいんだけど、チンポコっていう刺繍のために何千円出す、何百円出すっての嫌だけど、なんか読めない字体とかね。なんかでも書き方いろいろありそうだね。ジャージいいじゃん。ジャージみんな乗り気か。確かにでも、年齢問わず着るもんね。おじいちゃんでも着れるし、ジャージは。若い子も着れるし。あ、よくない？ジャージ作った人いるかな、今まで。え、いるかな？いないかもね。いないか、あんまり。パジャマ、パーカー、T シャツとかでしょ。あ、よくない？固まってきた。嬉しいんだけど、なんか1時間で決まってないけど、なんかぽいぽい、これこれ、待 のよ。番組っぽい。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。グッズの話がいい感じになってきたところで、先週から始まったコーナーに行ってみたいと思います。愛おしい君へ。街中や SNS で見かけた愛おしい人への思いを手紙にしたためて送っていただこうというコーナーでございます。ラジオネームすずむしさん。あえて傘をささない君へ。雨が降ってきた時、持ち歩いている傘をささないと宣言した君。確実に濡れるぐらい降っているのに、刺すほどじゃなくないと、なぜかこちらに同意を求めてきますね。私は濡れたくないので傘を使いますが、周りからの入れてあげたらいいのにという視線を浴び、私はドキドキ。そんなこともつゆ知らず、自分なりのかっこよさを貫く君は、晴れ晴れとした表情を浮かべていて、とても素敵です。上手だね、このメール。つゆ知らずっていうつゆが雨にかかってたり、晴れ晴れとした表情を浮かべてとか。私の方はまだ雨がじとじと降っているけど、あなたはもう勝手に晴れてるみたいな。何これ手本、え、作家が書いたかこれ、はい、いやすごいね、鈴虫さん。 R 指定さんのラップのごとく読んだ時にうわーって腑に落ちて、スコーンって視界が広がるやつ、いろんな意味がかかって、え、あ、R 指定さん送って、 R 指定さんのラジオネーム鈴虫って、またそれはそれでいいね。へえ、あ、ちょっとなんかこのコーナー、先週ね、根本さんにね、普通って呼ばれて、なかなかダメージを受けていたんですが、いいですね。もう一つ行きましょうか。東京都ラジオネーム、ワンコちゃん先生。その夜、ハイボール以外の選択肢を失った君へ。おそらく、付き合う前の女の子と居酒屋に来ていた君。一杯目の注文でハイボールを頼んだ君は、会話を盛り上げようと、ハイボールは太らない説をかなりの勢いで力説。それゆえ、ハイボールしか頼めなくなってしまったね。二杯目を選ぼうとメニューを取り出すも、女の子にハイボール?と先に聞かれ、メニューをしまう君。きっと二軒目に洒落たバーに行ってもハイボールを頼むことになるんだろうし、あんなに力説したもんだから、その後の人生でもハイボールしか飲めないかもしれないし、来世でハイボールになっているかもしれません。そんな犠牲を払いながら、ハイボールを飲む選択を取り続けた君が、私はとても愛おしいです。あるよね。今日染みちゃったな。いいコーナーだね。ちょっと先週盛り返したね、ちょっと。ありがとう、ワンコちゃん先生。グッときちゃった。じゅん。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。ラジコのシェア機能で友達におすすめしたりしてくださいね。はい、グッズ、いい感じになってますよ。ラジオネーム、非科学的チャーハンさん。グッズはジャージで決定ですね。おめでとうございます。あ、まだ決定はしてない。と言いたいところなんですが、この前、天下が送られてきたとき、リスナープレゼントだと、いきわえていたのに、結局コンプラの問題で送れなかったのをお忘れですか?今回もジャージは送られてこないのではと不安でいっぱいです。ウイカさん、今回は信じていいんですよね。いや、今回はだって、あれでしょ?別に、タダであげるって言ってないからさ、このグッズ。何言ってんの?売るんだよ。買わすんだよ、みんな。分かってるよね、そこはね。はい。もう一つ行けます?行きましょうか。はい、ラジオネーム、かわいっちゃんさん。ジャージですが、土手感を出すために、元から股間部分をもっこりさせたジャージを出すのはどうですか?ファールカップみたいなのついてるの、最初から?安全のために、みんな。あ、それはいいかもね。付属にあの、肩パッドみたいに取り外しできるやつだっていいけどね。ただ、メンズでそれつけたらやばくない?よくないよね。うん。 もういいけど。なるほどね。いろいろありがとうございました。ピヨピヨサンダル、リュック、枕、エコバッグとか、ジャージね、いろいろ出ましたけど。いや、私ピヨピヨサンダル捨てきれてないからね。私的には。ただまあサイズがね、SML とかはいるかなと思って、猫ちゃんも捨てきれないし、なセットにするジャージと、ちん、なんかこう、やんちゃセットにする金ジャーと、ピヨピヨサンダル、ああ、いいかな、いいかもしれない。車について、あ、私あれやん、車についてるちょっとヘンプっぽいなんか方向剤みたいなやつか、あとなんか、ハッピーキャッチャーみたいな名前なんだっけな、網目になってるさ、なんか、キャッチャー、ドリームキャッチャー、ドリームキャッチャーにする？やっぱドリームキャッチャーにしようよ。はい、これ、揉みます。はい、この後ね、石井先生の揉みますからね。はい、この後は、上柳正彦さんの朝もらけです。また来週。